と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。もう送り火も済みまして、お初来さんをね送られてほっと一息というご家庭多いんじゃないかなというふうに思いますが、いかがお過ごしでしょうか。それにしても暑い毎日、もうあの暑さがね、京都の夏の醍醐味とは言いますけれども、これだけ暑い毎日が続くとちょっと酷やなという感じがするんですが、この方はどんな過ごし方をされているんでしょうか。
建築士会の伏木道夫です。今日実は現場行ってまして、まだ基礎しかありませんで、屋根も何もない現場行きまして、非常に夏を感じて帰ってきました。
ああ、日差しが強かったでしょう。で、あの来はった時には汗プルプルで、ね、お風呂入ってきたんかっていうぐらいの、あの汗滴ってましたけれども、はい、あの現場はでも晴れてる方がいいんですよね。ね、
晴れてる方がいいですね。
だけどこれだけ暑いと、
あの最近日射病で職人さんが亡くなったりもしてますんで、結構あの本格的に暑いみたいですね。
ああ、そうですか、はい、いやあのそれで思い出したんですけど、はい、この間うちの家の前でね、はい、ちょっと真下工事してはったんですよ、はいはいはい、で、まあ、工事の関係者の方が朝もう8時ぐらいからバーって仕事して、うん、お昼前になったら10時半か11時ぐらいになったら休憩者あるんですよ、はい、その時ミーティングしてはったんですよ、はい、でこれだけ毎日暑いとね、うん、その日中2時3時の盛りの時に仕事ははかどらへんと、うん、それからもうこれでやめて、うん、帰ってまた明日朝早いこと来る方がいいん違うかとかいうミーティングをねやってはりましたから、そりゃそうですよね、そうなってきますよね。はい、というまあ暑さ厳しい毎日ではありますけれども、まあ、先週に引き続きまして、今週もまた京都の文芸出版というテーマでね、はい、お話を進めていきますので、ひととき耳を傾けていただければと思います。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。このコーナーではさまざまな方にお越しいただきまして、お話を お伺いしているというゲストのコーナーなんですが、今日は児童文学の作家でいらっしゃいます高坂奈緒さん、そしてそのお目付け役ではないんでしょうが、その出版の方をされています講談社児童図書、第一出版部編集という肩書きを、読ませていただきましたが、山室秀幸さんお二人にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高坂さんは児童文学の作家でいらっしゃいまして、お住まいが京都。
はい、京都です。
なんですよね、
それもかなり真ん中の辺です。
あ、かなり真ん中、はい、あ、そうですか。そしたらもうその京都の、中心部の暮らしどっぷりという感じなんですかね。
そうですね、はい。
でその中で創作活動されているわけですね。
はい、この暑い京都で
ですよね。もうこのうだる暑さはせやけど実際困りますでしょ
う。です ね、もう今週なんかもう勝手にお盆休みに決めて何にもしてません
あ、そうか。まあ言うたらその自由業でらっしゃるからね、ここからここまで休みよとかっていうのはないんやけど、
もう全部自分で決めて今日は暑いからやめとこうとか、今日はもう雪降ってるしやめとこうとか。
ああ、いいです ね、やっぱりね、あの人間そういう四季折々のこう状況に応じて臨機応変にやらへんかったら ね、
桜咲いてるからパソコン売ってるより花見行こうか、
あ、今日は花見やなとかねあ、今日はなんかちょっと涼しそうな風吹いてるし、夕方になったら夕涼みやなとか ね、いや、それがいいと思います。
京都はそれやっぱりいいと思います。
あ、そしてそういう話を横でニコニコしながら聞いてはるその編集の山室さんとしては、あのやっぱり急いでもらわなあかん時もあるし、
あのいつも小坂さん進み替えどうですかって聞いてるんですけどね、そういうことだったんです
あのなんかね、さっきも打ち合わせの時お話伺っていると絶妙なコンビネーションだそうですね。作家さんとその編集者っていうのはそういうこうなんていうんですかね、あうんの呼吸が必要なんでしょうね。
そうなんですかね。
ねえ 作家さんは作家さんでこう創作意欲がこうかきたてられるとき一気に書かなあかんし、それをこううまく誘発させるようなきっかけを編集者の方はまた作ったりとかこう、うん、いうことも必要なんでしょうね、
いつもあの並走してるつもりではあるんですけれどね
でもあのまずね第一にお伺いしたいのが、書いてはる方が京都で、で編集の方が東京でっていうね、ちょっと距離を置いたところにいらっしゃるわけですよね。よくね藤木さん、あの私らテレビドラマの中で見ると、はいはい、ね作家さんに編集者の人がこう家まで行って、まだですかとどうですかとか控え室みたいなところで待ってまだなんですかとか、もう24時間こう待機してはるようなねとかいうのも見かけたりするじゃないですか、はいはい、そういう関係じゃないじゃないですか、距離がすごいあって、はい、それはどうなんですか、お互いにとって。
いや私にとったらきっといいと思うんですよ、そんな24時間隣の控え室にかけるもんもかけへんかなと思うんですけど、でももう本当今の時代あの原稿用紙で300枚の分量があってももうクリック一つでスーッと飛んでいく時代なので、そんなにこう物理的な距離っていうのは
感じない
ですけども、
編集者の方としてはどうなんですか、心配になったりしませんか、今日
いつも心配
どこで書いてはるんやろうなとか ね
今頃何してるのかなって、ね、いつも思ってはメールだとか電話をしてるんですけどね
でもメールやったらどこにでも受けられますしね、
言うたら、まあ、見られてるわけじゃないんで、うんうん、はい頑張ってますって返信しとけばいいんですけど
あれは嘘だったんです
あ、じゃあ編集者の方としても、まあ、心配はするけれどもそういう連絡がいつも、まあ、常に取れる状況であるということであれば、まあまあ
今は本当にね連絡が密に取れますからね、
まあいいじゃないですか山村さん、京都に来るほら口実ができるかもしれませんよ。
そうなんです美味しいものも食べられるし、
ね、京都の風情ちょっと味わいたいなので、ちょっと心配なんで行ってきますとか
打ち合わせと称した
こともできるかもしれませんが、さてさてその高坂さんなんですが、どのような作品を今までこう世に出していただいているかというと、あのいろいろ伏木さんがもうしっかり読んでくださっているということなんですが、ちょっとご紹介いただいてよろしいですか、
は
い、
第一作目が走れせない言いまして、はい、アスリートの小学校5年生の女の子が、うん、そういう、頑張ってあの走っていくというふうなんで、私、私ちょっとスポーツマンじゃないんで実はあんまり共感できないところがあったんですけど、うん、そういう、まあ、アスリート小説ですね、
うんうんうんうん、
だからそこにあのクラブが潰れかけたんで協力した友達が出てきたり、あの学生というか小学校の時代を思い出しましたんで、
あそうですか、
あの主人公に共感できなくて、
あそうなんです、あ
の協力者どんくさいあの男の子には共感できました。
あそれぞれやっぱり自分が思い入れをねこう持てる、はい、登場人物があるっていうのはいいじゃないですか、はいはいはい、すごいあのスーパーマンみたいにね、はい、もうようできる子ばっかりやったら、はいはいはい、まあ、私もなんかでも、はい、多分小学校ぐらいの時読んで、はい、共感できるんかと思うから、はいはいはいはい、そして
で2冊目が、うん、とも僕は元気出す本で、はい、これはちょうどねその書かれてる内容の時期が夏休みで、あの祖父母 あのいらっしゃる大阪の下町の商店街に子供さんが夏休みだけ遊びに行くんで、これはまるまる共感できまして、あの金魚すくい対決というのがあるんですけど、金魚すくい下手なお兄さんが読んで私にぴったりなんで、かなり主人公にハマって私は読んでおりました。
あなるほど、という、まあ、感想読書感想をいただいたんですがあの児童文学っていうのは私ちょっと詳しいことわからなくって、どういうどこまでの範囲とかっていうのはどういうふうな括りになるんですか。これ
そうですね、児童書の小説の場合には、はい、小学校の高学年から中学生ぐらいまでが、はい、の子どもたちが読めるような本ですね。
なるほどね、うん、そういえば私も一生懸命こう夏休みになったら、うん、もう私大好きだったんですよ本。だから小学校の時から週にもう 2,3 冊は本を借りて読んでは、うん、で学校の図書館で読み尽くしたらもう近所の図書館行って読んでっていう、またそこの図書館で読む本なかったら隣の、ね、地域の図書館行ってっていう風な本の読み方してたんですが、確かにそういう小学生ぐらいの年代の時ってどんどん読んだことがこう吸収できたりとか、
う
ん、その主人公の気持ちと一体化したりとかね、 いう感覚になりますよね。あ、そういう本を書きたいなっていうふうに思われたのは、はい、小坂さんいつぐらいからのことなんですか？
それまで特にそのものを書きたいとか、ましてその児童書っていうこだわりとか全然なかったんですけども、うん、まあ、結婚してからも仕事をしてたんですけど、仕事を辞めた後がかなり時間ができたので、何かその余った時間を当てる何かを欲しいなと思って、たまたま行ったのがあの河原町三条上がったとこにある朝日カルチャーセンターだったんですけども、はい、そこであの児童文学という講座がなんかなんとなく目に飛び込んできたので通い始めたんですね。
あ、じゃあそれまで別に自分で何かこうエッセイみたいな書いてたとか、こう綴ったものを
ってい
うの
ないですね。なかったんです。日記も書いたことがなかったので、
で
ちょっとでその通った教室っていうのが、まあ、全然知らなかったんですけども、本当に実作する教室だったので、行ったらもう、はい、あなたも書いてくださいっていう感じだったので、うんうん、それで書き始めたのが最初なんです。
はあ、どこが面白かったんですか？
何なんでしょうかね。あのやっぱり一つの物語を書いて最後の丸を打った瞬間に、ああできたっていう達成感っていうか、はあ、
うん、
多分その時にそのなんか脳内物質が出たんでしょうね。う満足できる。で一つ書けたら、あ、書けた。でもやっぱりそれはいろんな欠点があるので、次はじゃあそれをクリアするものをまた書いてみようっていうふうに、最初は短編だったんですけど、書いてるうちにどんどん深みにはまったというか。
でそれがその児童文学だったっていうのがまた何かあるのかなと思うんですが。
そうですね、あの大学が教育大だったので、はい、あの教育実習に行ったんですけど、はい、でそこで ある大学 その付属小学校に実習に行った時に、すごくあのいい教育環境なんですよ。でそこで行われてる教育もすごくいい教育なんですけど、でもやっぱり あまりにもこう粒の揃ったお子さんたちが揃ってたので、そこに、世の中にはもっといろんなタイプの子がいたり、いろんな家庭があったり、いろんな悩みがあったりするっていうのを伝えたかったんですが、でとても自分では授業時間をキープできなかったので、何かこう学級文庫に寄付できる本をって思って、あの空いてる時間に本屋さんに探しに行ったりしたんですけど、なかなかその自分が持ってる学年の子に合う本っていうのを見つけられなかったんですね。で多分それがずっと自分の頭の片隅にあって、だからふと児童文学っていうのを見た時に、あの時自分がこう目の前にいた子どもたちに伝えきれなかったものを自分で書いてみようかなって思ったのは確かにあったとは思うんですけど、でもそんなにこう児童書を書きたいとか作家になりたいとか思ってたわけではないんです。
最初はね。でもその書かれ出すと、ということは今のお話だと、やっぱりその多くの子どもたちに、なんていうのかな、人はそれぞれいろいろであっていいんやって、こんな子もいるし、こんな生き方だってできるんや、みたいなところをなんか伝えたいっていう思いなんですかね。
そうですね、なんかやっぱりいろいろあっていいやんっていうのが多分かなり自分の中を占めてるだろうなと思うんですけど、
あの一時ね、日本もあの教育でそのみんなあの同じように平等にね、教育を受けさせないといけないっていうところから出発して、なぜかこう確一的になってしまったので、いや個性を大切にした教育をしましょうよって声高に言わはって、うん、じゃあ個性のある教育現場でしたんのかって言ったら、実は目立ったら叩かれ、ね、なんか個性を発揮しようと思ったら口では個性があるって、うん、いいことなんやって言われつつも、でも実際はそうできない、そうしたらあかんみたいなのが長かったじゃないですか、うん、ですね、やっぱりそれはおっしゃるように、人はそれぞれいろいろやから、まあ、悪いことしたらあかんのは確かなんでしょうけれども、うん、いいことやったらいいところをどんどん伸ばしてもらえるようなね、うん、そういうふうな教育現場であったらね、
そうですね、
うん、いいんだろうなというふうに思いますけどね。じゃあその高坂さんの本読んで、あ、そうか、自分はこれでいいんやって 思った子どもたちもねいるんでしょうねきっと ね
いると嬉しいですね。
どうですかそのあたり山室さんこう編集者として今まで関わってこられて、うん、高坂さんのそういう気持ちがこう見え隠れするというか、うん、滲んでるなっていうような
子どもたちと同じ目線だと思うんですよね。だから非常に子どもたちがよく共感する物語になってると思うんですよ。それとあと高坂さんのは非常に物語の構成力が素晴らしくて、うん、子どもたちが最後にこう希望を持つような爽やかな読後感をね残してくれるんですよね。そこがとっても素敵です。
いいですね。どうしはったんですか高坂さん。なんかえらい笑いをこらえてありますなんか今こういう言葉を聞かはったのは久方なかったとか
初めて聞きました
。思ってあるんでしょう。いつも山室さんはねこう心にね秘めてこう熱い思いを持ちながら作品をいつも見たはるというね。
ありがとうございます。
優しい親心というかねそうなんです。そうかそうか。子どもたちがその希望を持てるっていうのは今の社会でものすごく大きいですよね。
そうですよね。
なんかこれでいいやとか自分のことを認めるとかいやもっとこうなったらいいなとかこういう生き方があるとかこう夢に迎えるとか希望に持てるとかっていうのが、うん、なんとなく今その社会の中でこう閉塞感がこうあるから、はい、そういうふうに思える気持ちっていうのはいいですね。
そうですね。それといつも今まで出した2作とも、うん、比較的大人も出てくるんですけども子どもたちだけじゃなくて、はい、でも大人っていうのはやっぱり子どものお手本であったり、うん、見本であったりこういうサンプルがある近くにあるんだなっていう、うん、そういう立場でもあると思うんですけど、でも一方でそんなに大人やからって言ってスーパーに完成してる人間であるわけではないので、大人でもいっぱい欠点あるし悩んでもいるし、だから等身大の大人の悩みとかできてない部分とかそういうのも書いて、そんなにこう何もかもスーパーに育っていくことがいいんだっていうんじゃなくって、そういう見本である大人みたいなのも書きたいなと思うんですね。
失敗もしなあかんしね、痛い目に遭って初めて分かることもあるし、
うん、大人もかっこ悪いとこあるしっていう。
なるほど。それに藤木さん共感しはったん
や。そうかっこ悪い。
なるほどね。はい、ちょっと後半もねまだお話をお伺いさせていただきますが、一旦ここで曲の方をおかけしましょう。中島美嘉さんでライフ。
京都人町出会いもん。
バッタリ将棋のコーナーです。今日はですね、ゲストに児童文学の作家でいらっしゃいます高坂奈緒さんと、そして、その編集に携わっていらっしゃる株式会社講談社の山室秀幸さんにお越しいただいています。ちょっと本当だった藤木さんのお話も聞きたいところなんですが、少し続きをねさせていただきたいと思うんですが、高坂さんは主婦でもいらっしゃるということで、はい、京都の真ん中でどっぷり京都の暮らしに浸かりながらも、はい、この児童文学をね創作されているということなんですけれども、主婦の方っていうのはまあ言うたら朝しなあかんこととか、はい、ね日中しなあかんこととかいっぱいあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。まあ、
そういう中でその創作活動の時間はどこに置くとかっていうのは決めたりされてるんですか。
そうですね、やっぱりお買い物行ったりとか、うん、ご飯の支度したりとか、
あるでしょ、
洗濯や掃除ありますんで、ね、そういう家事はだいたいもう午前中に全部終わらせてしまって、お夕飯の下ごしらえぐらいまでもうお買い物とか全部午前中に済ませて、うん、で午後から夕方過ぎぐらいまでまとまった時間を書くことに当てるようにはしてます。
なんか自宅というかプライベートな生活の場がいきなりパッとこう創作活動の場に変わったりするわけじゃないですか。はい、こうなんていうのか切り替えとか、なんか自分書いててもほら宅急便の人ギャーってとかってありませんか。なんかそういうのって大丈夫なんですか。
そうで うん、割とあんまり そんなにこう切り替えるとかではなくて、
うん、自然に
自然に
あ、はい、できるタイプなんですね。
ですね、うん、どうなんですよね、他の方のスタイルを存じ上げないので分かりませんけど、うんうん、別にその書斎があるとか仕事場があるっていうわけじゃなくて、うん、今までお昼ご飯食べてたところでダイニングテーブルにパソコンを置いてそこで書くので、
ああいいですね、日本人の暮らし方ですね、牛木さん。あの日本のほら良さっていうのは、なんかその一つの部屋がね、うん、あのある時は、ご飯食べる場所になり、ある時は今になり、テレビねみんなで見る部屋に、ある時は寝室になりって、一室でもコロコロコロコロ変わるじゃないですか。まさしくそういう風なパターンですよね。ああ、いい感じですね。あ、でこうふとこうアイデアが浮かんだりとかするのは、やっぱ家事されてる最中でも浮かんだりするわけですか。
そうですね、なんか意外とこう単純な手作業してる時っていうのが、なんかお米研いでる時とか畑かけてる時とか、うんうん、お買い物行く途中に道歩いてる時とかにふっと浮かぶんですね。あ、次こういう展開にしようとか、主人公にこういうセリフ言わせようとか、
うん、
でもまあお米研いでる最中に思いついたからって言ってパソコンの前行けないので、とりあえずお米は研いでしまおうと仕掛けてしまおうとかタイマーかけとこうとか、そこまでやっていざパソコンの前に戻ると思いついたこと忘れてるんですよ
大変ですね。いや、なんかこういうテンポの高坂さんだからこそ、すごいあの多分作品としてね、皆さんがまた、あ、これ自分は失敗してるけどこれでいいんやとかっていう風に共感を得るというか、そういう作品につながってるのかなと思います。テンポがいいですよね、本当にねあ、いや、なんかホッとします。
そう
はい、またあの高坂さんにもお話ちょっと混じっていただきたいんですが、今度は伏木さんの方から、はいはい、伏木さんもやっぱり本作りとかっていうのに携わったりとかされてるんですか。
はい、いや、あの本作りに携わってるわけじゃないんですが、あの木造で、木造建築士会の木造部会で講演いただいたあの大工さんが、うん、ご自身の経験と今やってる新しい若い大工さんに京都のすき家の技術を伝えるという活動されているご本出されたり、
あ、建築士会としても、
はい、まあ、それはあのご本に出されてたんですけど、はいはいはい、講演いただいたり、それとかあの同じく三条通りの町カフェいういろんな方を聞いていただいてお話聞く中で、あの設計事務所の方ですが、京都の町並みの遺伝子言いまして、うん、あの犬やらいであるとか、はい、孔子であるとかの話をされたんで、非常に、うん、まあ、私らももっと発信していかなきゃいけないなというふうに感じまして、あの今日こういうお話させてもらおうと思ったんですね。
あ、そうですか、はい、なんかやっぱりその活字にして、はい、あの発信するっていうのは何回も読み直せるからね。
そうですね、はい、
ですよね、はい、うん、あの今の情報の発信の仕方って、まあ、インターネットもこれだけ普及してますから、インターネットもあれば、ね、なんか CD ロムみたいな DVD にしたりとか映像にもできますけれども、うん、また活字は活字の良さっていうのがありますもんね、はいはい、まあ、
やっぱり読んでいってその走り線でもそうですけど、共感するんで、うん、その大工さんの話も同じ仕事に携わってるんで、うん、ああ、そやそや、そんなことあるなと思いながら読んでいけるのが非常に楽しいですね。
それとやっぱり想像力をこうかきたてられるっていうのはいいですよね。本当文字通り頭の中に思い描くっていうか、自分の世界がこう描けますよね。建築士会でも本出されてますよね。
はい、はい、確かね、あのいろんなあの勉強会で町づくりの関係で本出したり、
町づくり
の、
ね、
いろんな研究会の成果を出そういうことなんで、
うん、
これは私が勝手に昨日思いついてあのみんなに言い始めたんですけど、
はい、
この人待ち出会いもぜひ本にすると、いろんな専門の方が来られてるんで、うん、その専門の方のお話でもいいですし、その取材でえらいご迷惑をおかけしたという話でもいいと思いますので、うん、そういう
エピソードも含めてね、
応援するといいかなというふうに思
って
ます。
京都にはこんな人がやはるっていうのも分かるし、その、まあ、京都の DNA 的な部分が見えてくるかもしれませんね。なるほど、はい、で、あの伏木さんもなんか今日はちょっと、 一句読んでみようかなと思われたそうで、
はいはい、あの罰ゲームというふうに言われた。
罰ゲームなんですか？何の罰ゲームだったの？
ちょっと今回の放送段取り遅れまして、
あ、そうだった、
ね、各方面でご迷惑をおかけした
み
た
いな。そんな言わへんかったらこうやって放送してみたら分からへんのに。
で、あ、朝の現場行っておりまして、はい、夏の空、校庭遅れで曇り顔という、
もう一回言ってください。
夏の空、校庭遅れで曇り顔と、現場が遅れてみんなが多くなってたという。
いやいやいやいや、なかなかあの文学的な一面を見せていただいた今日、新たな一面をまた発見させていただきまして、ありがとうございました。はい、作家のその高坂さんなんですが、これからまたあのいろんな創作活動も入ってらっしゃるんですか、新しい文は。
はい、そうですね、
はいはい、そして、この秋にはまた韓国で出版される本もあるということで、
あのこの走れセナととも僕は元気ですが、はい、韓国の方でも、翻訳されるみたいですね。
ああ、そうですか。またどんな反響があるか楽しみですね。
そうですね、
ぜひこちらの方も、感想など韓国語で来るのかな。ね、はい、またあの番組に出ていただいてこんな反響ありましたよというのを教えていただければ嬉しく思います。はい、今日はどうもありがとうございました。今日のゲストは作家の高坂奈緒さん、そして講談社の山室秀幸さんでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。